こんにちは。ソフトウェア開発の現場からですね、特に長く使われているプロジェクト、いわゆるレガシーコードの改善について今日はちょっと深掘りしてみたいと思います。
はい。
面白いブログ記事がありまして、ドメインを純正に保つというタイトルです。
ああ、拝見しました。あれですね、PHP で書かれたプロジェクトを一人でこう改善しながら運用している方の。
そうそう、まさにそれです。日々の機能追加とか修正とか、そういう中でどうやってコードを健全に保っていくかっていう、まあ切実な話ですよね。
ええ。
で、その中心にある考え方がドメインを純粋に保つ。これが一体何を意味していて、なんで大事なのか。
うんうん。
そして、これを聞いているあなたのプロジェクトにも何かヒントになる部分があるんじゃないかと、そんな感じで見ていきたいです。
そうですね。ここで言うドメインっていうのはアプリケーションのまあ心臓部ですよね。ビジネスロジック。
ビジネスロジック、はい。
中でもその業務特有のルールとか概念。記事だとビジネス概念とかドメインプリミティブなんて言葉も使われてましたけど。
ああ、ドメインプリミティブ。
ええ。これをですね、データベースアクセスとかウェブフレームワークの処理みたいな他の技術的な都合からちゃんと切り離して純粋な形で保つべき領域ということですね。値とその振る舞いをカプセル化した、なんというか小さなオブジェクトみたいなイメージです。
なるほど。レガシーコードだとまさにその一番大事なはずのビジネス概念が、コントローラーとかモデルとかもうあちこちに散らばっちゃって。
そうなんですよ。
他のいろんな処理とこうごちゃまでになってるっていうのがまあよくあるパターンですよね。
で、この記事ではじゃあそれをどうやって見つけ出して分離していくのかっていう具体的な手順が書かれてるのがいいですよね。
そうですね。多くのプロジェクトで多分経験あると思うんですけど、機能追加とか修正を繰り返していくうちに特定のファイル、まあ、例えばコントローラーがどんどん大きくなって
なりますね。
いわゆる紙クラスみたいな、一つのクラスに責任が集中しすぎちゃう状態。ああ、これ身に覚えがある方もいるんじゃないですかね。
まさに。そうなると結局アプリケーションで一番価値があるはずのそのビジネス上のルールとか概念がですね、なんかウェブのリクエスト処理とかデータベースの操作みたいな技術的なコードの中にこう埋もれちゃうんですよね。
埋もれちゃう。
そうなるともうコード全体が見通し悪くなって、変更するのもあとテストするのもすごく難しくなっていくと。
わかります。記事の例だとララベルっていうフレームワークで作った仮想の課題管理システム、これが使われてましたね。
ええ、
そこで課題の状態、ステータスですね、これが出てきました。例えば課題を作ったら最初は必ずオープン度になるとか、
はいはい、
一覧画面ではオープン度を新規って表示するとか、あとはエディットするときに状態遷移のルールがあって、オープン度からはワーキングにはできるけど1なり段にはできないとか、
うんうん、
そういうルールがなんかコードのあっちこっちに出てくるんですよね。
そう、それがまさに典型的なビジネス概念の現れ方ですよね。単なるオープン度とかワーキングっていう文字列データだけじゃなくて、それにまつわるルール、初期値はこれ、次はこれになれる、表示はこうみたいな
ルールとセットになってるわけですね。
ええ、それが一体になってる。で、この記事ではその状態に関するロジックをコントローラーとかビューとかいろんなファイルからこう集めてきて一つにまとめようと、そういう取り組みをしてるわけです。
なるほど。集めてきたビジネス概念をそのフレームワークのコードがある場所、まあ普通アップディレクトリーとかですかね。
そうですね。それとは別の新しく作ったドメインっていうディレクトリーに置くと。
ええ、まさに大切なものを専用の箱に入れるみたいな感じですよね。
わかりやすいですね。で、その時にですね、テスト駆動開発 TDD の手法を使ってるのがポイントですね。
TDD ですか？
はい。まずこのビジネス概念を表すクラス、例のイシューステータスクラスがどう振る舞うべきか、初期値はこうなるべきとか、次の状態の候補はこれとこれとか、そういうのをテストコードで先に書くんですね。
ふむふむ、テストを先に。
で、そのテストが通るようにクラスの中身を実装していく。そうするとビジネスルールがギュッと詰まってて、しかもテストでちゃんと保証されてる、そういう純粋なクラスが出来上がるわけです。
なるほど。ただちょっと気になったんですけど、レガシーコードに後からテストを入れるのって結構大変だって聞きますけど、そのあたりはどうなんですか？
ああ、いい質問ですね。もちろんその既存の巨大なコード全体にいきなりテストを網羅的に書くというのは、まあ現実的じゃないことが多いです。
ですよね。
この記事のアプローチのいいところは、まずビジネス概念を見つけ出して、それを新しく作る純粋なクラスに切り出す。そこから始める点なんですね。
新しいクラスに対して。
そうです。この新しくて他から隔離されたクラスに対してなら、 TDD でテストを書くのは比較的やりやすい。
ああ、なるほど。
で、その新しいクラスを使うように既存のコードの方を少しずつ直していく、リファクタリングしていく、こういう段階的な進め方ができるのがミソですね。
なるほど、それなら少しずつ進められそうですね。で、そうやってできたイシューステータスクラスを使うように元のコントローラーとかビューを直すとコードがすごくシンプルになるっていうのが示されてましたね。
ええ。
例えばビューの中にあった複雑な状態遷移の表示ロジック、あれがドルステータス、ゲット、ネクストステータスみたいなドメインクラスのメソッドを呼ぶだけで済んじゃう。
そうなんです。
これはなんか見てて気持ちいい変化ですよね。
そうですね。で、さらに重要なのがこのドメインディレクトリの中のコードっていうのはウェブフレームワークとかデータベースとかそういうものに一切依存しない純粋な PHP のオブジェクト、POPO になるってことです。
依存しない？
はい。だからこの部分のテストはすごく早い。
おお。
で、将来的に例えばフレームワークを乗り換えるなんてことになっても、このアプリケーションの心臓部であるドメインの部分はそのまま再利用できる可能性が高いわけです。
それは大きいですね。
ええ。つまり技術的な流行り去りからビジネスの本当に価値ある部分を守ることにつながると。
深いですね。このビジネス概念を他の技術的な要素から意識的に分けるっていう考え方、これあなたの仕事とかプロジェクトにも何か応用できそうな場面を思い浮かびますか？というわけで今回はドネインを純粋に保つという考え方、アプリケーションの核となるビジネス概念を見つけて、それをフレームワークとか技術的な詳細から切り離したドメインっていう領域にまとめてテストで守ることの重要性、その実践例を見てきました。
ええ、こうすることでどんなに複雑になっちゃったレガシーシステムでも、まあ一歩ずつですけど着実にしかも安全に改善を進めていく一つの道筋が見えてくるんじゃないでしょうか。
ええ、
コードの見通しも良くなりますし、本来集中したいはずのそのビジネスロジックの理解とか変更に取り組みやすくなる、そういう効果が期待できますよね。
そうですね。さて最後に一つ皆さんに考えてみてほしいことがあるんですが、
今回見たようなコードっていう明確な話じゃなくても、例えばあなたの周りの業務プロセスとか普段使っているツールとかそういうものの中に実は他のいろんな要素と絡み合っちゃってて、ちょっと見えにくくなってる隠れた重要なルールとか概念ってありませんかね。
ああ、なるほど。
それを意識的に、あ、これはドメインだなみたいに分けて捉え直してみると、何か改善のヒントとか突破口が見つかるかもしれません。
面白い視点ですね。
はい、今回はここまでです。また次回お付き合いください。